んにちは。ニューヨークハーレム在住シングルマザーのあきつです。今回は世界最大のホリスティック栄養学オンライン学校インスチュートフォアインテグレイティブニュートリションを卒業され、ホリスティックヘルスコーチとして、さらに健康ライターとしても活躍されているロサンゼルス在住の陽子さんと、2020年12月にインスタライブをした時の音源をアップしました。陽子さんは日本にいた時は健康雑誌の編集者もしており、たくさんの方をインタビューした経験があるため、インタビューされた私はとても話しやすかったです。もちろん今も雑誌の編集者もされています。それと同時に常に頑張って働いている女性をありのままの自分で自信たっぷりに生きていけるようサポートをしています。陽子さんは健康雑誌の編集部にいるので、ダイエットに関する知識が半端なくあるんです。我慢するダイエットばかりをして結果が出ていない方、陽子さんがご自身に合ったダイエットを考えてくれるのでおすすめですよ。今回はあきつがどんなことをやっているのかを中心に話をまとめました。全部で3回あります。ちょっと聞き取りにくいところもあるかもしれませんが、楽しんでいただけると嬉しいです。それではごゆっくりどうぞ。
すごい基本的なことを聞きたいなと思ってお願いしたいんですけど、はいはい、まず秋津さん、今どんな感じの活動をされているかお伺いしてもいいですか？
はい、私は今ですね、思春期と反抗期のお子さんがいるお母さんの、心とかそのメンタルとかのケアをするサポートをしています。
その他に、でも秋津さんってお料理が得意だったり、他にもいろんなこともされてるんですけど、メインはそっちのお子さんのケアというか相談に乗ってるって、
ね、お子さんの、うん、そう、行為に対してもうキリキリキリキリテンパってる。もうどうしたらいいかわからないっていう、お母さんのケアかな。自分がそうだったので、
うん、
そう、なのでそのあたり、そういう時はこうしたら、こうしたらいいよっていうのも、実は私もいろいろ聞いたけど、やっぱり人それぞれ違うから、この辺の話を聞いて、本当に知りたいこと、そのお母さん、本当にこういうのが実はあったらいいっていうことをお話をして、見つけて、それに対してサポートしていくっていうことを始めています
。あきつさん自身、お子さんおいくつでしたっけ、今。
うちはね、今年の夏で14歳になりました。で、9月から高校ですね。
おお、結構大人。
大人、本当に、ね。そう、日本だとまだ中学2年生になるのかな。
ちょっと違いますもんね。
もうアメリカは1年半ぐらい進んでいるですよ、ね。9月からなので。
ちなみに、秋津さんは今ニューヨークで、今っていうかずっとニューヨークのハーレムに住んでるんですよね。もう結構ベテランな域っていう
か。ベテラン。そう、1999年の5月
に
ニューヨークに行って、うん、2001年の同時多発テロがあった後の10月からハーレムに住んでいるので、ニューヨークが今21年目で、怖いでしょ？で、
いやいや、怖く
いや、自分ではもう怖い、20年経つ。で、ハーレムが今19年目になるのかな。はい、
ちなみに、アメリカ歴っていうとどれぐらいになるんですか？
は、アメリカ歴はニューヨーク歴なので、
同じ。
ニューヨークに行った、99年の5月が初めてアメリカに来たっていう。
なんかその前も結構バックパッカーとかいろいろ旅をされていて、いわゆる最終的に落ち着いたのがハーレムだったっていう感じなんですか？ その辺ちょっと聞きたいなと思って。
そうね。うん、そうそう。いろいろこう、中南米とかヨーロッパとかフラフラしていて、最終的にアメリカに来たんだけど、私、本当はここもう半年ぐらいで、あの、抜けてまた、ブラジルあたりに戻りたかったのね。
へぇー。そうなんだ。
そう、すごいブラジルが面白くって、なんだけど、やっぱりニューヨークもさ、面白いところで、これはちょっと半年で無理だと思って、
はい、
そのままずっと不法滞在をして、で、結婚してグリーンカードもらったっていう人なんです。
はいはいはい、はい。
不法8年と10ヶ月ぐらいしたのかな。
ちなみにお子さんは黒人さんと日本人のハーフなんだよね。
うん、
そうですよね。
そう。そうか。だから、そのね、やっぱり私黒人の音楽が好きでいいみたいなのね。いろいろ聞いて、それで、あとちょうど1920年代ぐらいにハーレムルネッサンスっていう、あの文化が花開きまして、ハーレムで。それのなんか、それがね、なんかすごい好きだったから、多分どっかでハーレムっていうのが頭で残ってて。
うん、
ニューヨークにほら何も気にしないで来ちゃって、これ面白いって言った時に、うん、あれそういえばニューヨークって、ああ、ハーレムっていう街があるんだ。あれハーレムって言えば、みたいな感じで。だからそのなんか、その1920年代を追い求めてきたけれど、時代は2001年みたいな感じだから。だからなんていうの、ほら。外国の人が侍富士山みたいな。
あ、はいはいはいはい。
着物着てる人がいないみたいな感じ。
うんうんうん。でもきっかけはそこが縁で、それでもう今もう21年目でハーレム
ってことは。ハーレムは19年。
うん、結構合ってたんでしょうね、秋津さんにも。居心地がいいのかしら、やっぱり。
うん、いいのかもしれないし、ちょうどね、うん、やっぱりちょっとまだ、荒れていた時期というのか、でも、2000年以降から開発がまた進んでって、クリントン元大統領のオフィスがハーレムにあったんですよ。
へぇ、意外。
そう、いや、本当はね、もっとミッドタウンのカーネギーホールっていうのが、
1
丁目にあるんだけど、
うんうん、
そこの横のビルディングにオフィス構えるって言ったら、そのオフィス代を、国民の税金かなんかで払う、だったのから、なんかであまりにも高すぎるっていうふうにすごい文句が来て、それで探した結果125に来たっていう。
ああ、そうなんですね。
そう。でね、一回だけ会ったことあるよ、クリントンさんに。
すごすぎる。街歩いててみたいなことですか。そうそ
うそう。なんかね、ちょうど心臓バイパス手術をした後って、ちょうどね、今ぐらい1月かな、なんかそういう寒い時でちょっと雪が降ってて、125を歩いていたら、こう、SP に囲まれている人が歩いてて、
うんうん、
あや、あれ誰と思って近づいたらクリントンさんだった。
へー。
握手してもらいました。
あら、素敵。
そう、向こうからこうやって、はーいって言って手出してくれたから、
さすが。
っていう感じで、そう。
さすが政治家ですね。
そうそうそう。で、その時に、私の周りに、ちょっと先に言ってた黒人のおじさんが、Hey, yo, Bill, give me a photo! え、そんなカジュアルに声かけちゃう元大統領だよっていう感じだ、
ね。すごいですね。
そう、Hey, yo! みたいな感じ。友達じゃないんだから。だけど、なんか、
ね。でも、一緒に写真、心よくもちろん撮ってあげてたんですか、うん、さすがだわ。そうなんだ。じゃあやっぱり明津さんはハーレムと縁深い感じがしますね。
そう。
なんだかんだ。
ね、うん。で、うん、やっぱり子供が生まれる前後からいろんな人種側の人たちが引っ越しをしてきてて、
うん、
で、そのなんだろう、教育意識の高いお母さんとかも、黒人の人でもたくさんいらっしゃって、そういう人と知り合いになれたから、うんだから、うん、今もね、結構みんな住んでるから、街歩いてると、時々、あれみたいな感じで。で、やっぱ、
変わ
って
るから、そうなんですね。
うん。そう。だから、うちの子ももう幼稚園、保育園からずっと、ここら辺の地域の学校通ってるから、
うん、
で、やっぱり小学校の時がね、すごい、全学年で200人ぐらいしかいないちっちゃい学校だった。うん、もう本当ファミリーみたいな感じで。だから会うよ、幼馴染もいっぱい住んでるから、うん、それで仲のいい人もいるから、話して、うん、あの子どうなってる、あれとはまだ連絡取ってるみたいな、知らない。
なんか温かいコミュニティですね。
そう、そういう部分もあります。
そうですね。確かに、なんか日本人のお母さんがアメリカで子供を育てるって、ちょっと前も話したけど、やっぱり自分は日本の学校教育で育ってきたのに、子供はアメリカの学校教育で育つと、やっぱりなんか自分の普通が相手の普通じゃないっていうことになってくじゃないですか。学校のシステムも違うし、環境も違うし、そういうところとかもやっぱりお母さんは悩みの元になっていくんですかね。
そうだからね、私がでもあのうちの子が生まれる前にちょうどハーレムに、今亡くなっちゃったけどあった、保育園でボランティアしたことあるんですよ、
うん、
でその時にあ今黒人の子ばっかりなんだけど黒人の子ってすごい元気だなとかあと、
うん、
なんだろうそれって決めたことなのになんでみんなそんなに無視するのみたいななんかね、
うん、
例えば月曜日に今週の金曜日はそのハイキング行くからねって言われるから、うん、じゃあハイキング私はちょっと行けないけど見送り明けするみたいな感じで朝ボランティア先に行って困ってるとイエローバスが来ないんですよ。でうん、なんでバスが来ないのって、なんで出かけないのバスが来ないから、なんでバス来ないのって、わかんない、わかんないって言って、結局その場でキャンセルになっちゃったりとか。もう、ありえない。
あれバックパック背負ってるけど、みたいな。
そうだから子供たちが本当に、なーって、こんなテンション高めに、キューンってなっちゃって、あ、ごめんなさい、じゃあ私もちょっと行かなきゃいけないから。みたいな感じなのとか、あとは中学と高校が一緒になっている公立学校がやっぱりハーレムの中にあって、そこの中の第二外国語で日本語っていうのがあるんですよ。
なんか
英語とフランス語ぐらいがね、あと中国語とかドイツ語とか何度でもそこは日本語があって、ちょうどその新しく赴任してきた先生がボランティアの人が欲しい日本人の人でっていうのが話が来て、うん、じゃあやりますって言ってやった時に、
うん、
なんかもうみんな授業中は喋る先生話を聞かないテストの時も喋るどうしてみたいな感じでこれはかなり違うぞっていう経験があったからそれを思ったけどねあのやっぱ日本語を習っている生徒さんって結構いるんですよ。私立とか公立を入れても。で、うん、毎年毎年、いつだったかな、3月の末ぐらいに、国連が運営している学校がニューヨークにあって、
はいはいはい、
国連本部がニューヨークにあるので、で、その国連に、行っている家族の子供さんが通える学校なんですけど、そこの国連の学校っていうのはね、基本はその国連で働いて、
うん、なんかすごそうい
やでも。だからすごいこう人種豊かだと思うんだけど、そこで毎年3月2の末ぐらいに桜祭りっていうイベントがあって、はい、そのなんか日本語を学んでる子たちが行けますよっていうイベントに行った時に、やっぱりね、日本語を勉強してる子って基本的におとなしい人が多いんですよ、人種を問わずに。それで例えばこう話してるときに静かにしてくださいって言うとみんな静かになるの。あ、日本みたいとか。こういう学校ってあるんだっていうのが分かったから、じゃあこういう学校を
探
して、
はいはいはい
は
い、
そうだから、
そっか
もうパブリックにしてもプライベートにしても、まず私が真っ先に調べてもトイレがきれいか汚いかっていう
こと。ああ、はいはいはいはい。でもそういう基準とかって、これから学校を探してるお母さんとかにも参考になりそう。
トイレットペーパーがちゃんとあるかとか、手拭きのペーパーがあるか、トイレの扉が閉まるかとかって、 普通かもしれないけど、私の場合はそのいわゆるあんまりいいとは言われてない学校を見たから、もうトイレとかひどかったから、これはダメだと思って。あともう一個は絶対本が置いてある学校。
あ、
みんな置いてあるんですけど、本の数が多い学校、図書館が充実してるとか、そこを基準にして探しました。
そっか。じゃあ秋津さんに相談できることって、例えばお子さんの学校選びだったりとか、なんかアメリカで子供を育てること全般とか、
基本的なことだったら多分できると思います、でほらそこの学、あの地域によって違うし、多分ね、ニューヨークは一番全米で狂っている街だってね、なんか高校を選んだ時に、その、はもう大変って言ったら、アメリカ人の人が、僕もニューヨーク出身だけど、自分が高校を選ぶ時こんなに複雑じゃなかったって言ったんですよ。なんで今こんなに複雑なんだろうって言って、わかんないと、いやいや、でもあなたニューヨーカーでしょ、ちょっと教えてっていうふうに、だからもうこんな感じ。じゃあ外国人の私がヒーヒーするのは当たり前だし、分かんなくて。
大変。そうかそうか。
大変ですよ。だから。
あと、秋さんの、
親も大変だけど、子供も大変だと思う。プレッシャーが。子育てするのには向いてない町ですって
そうだけど、秋津さんのお子さんも結構秋津さんに反発したりとか、親子関係があんまり良くない時期も実はあったんですよね。私からはそう見えないけど、
あのほら外面がいい
なんかでもそこも試行錯誤しながら親子関係を今は、まあ、修復というか、まあ、穏やかに保てるようになったんですもんね、
今は本当にね、仲良しですよ。なんかちょっと前まで本当に去年とか、買い物行きたいから荷物持ってほしいからついてきてって言うと、なんで僕行かなきゃいけないのみたいな。いやだから荷物持ってくださいって、なんで荷物持たなきゃいけないの、みたいな
どっからみたいな
もう本当にだから一緒に買い物に行ってくださいって、なんでこんな頼んでなんかへりくだって頼んでるんだろうって感じだったけど、今は今日あの何時ぐらいに買い物に行きたいなって、分かったって言って、荷物もほら特に今なんてエコバッグ持って行きましょうっていうね、もうビニール袋はお金を取りますっていう風になっちゃった、エコバッグ持っていくと、渡すともなんか重たいものパンパンに入れて、両方の方が重たいから1個持ってあげるっていい、大丈夫っていう。
へえー、かっこいい。
そうか、すごい、そうか。すごい変わった。
なんか前エピソード聞いてやっぱり一番驚いたのが、警察呼ばれたことがあるっていうの。
呼ばれました。呼ばれた。思いっきり、だってもう毎日日本語でこう机とかガタガタ動かすと響くんですよ、カーペットとかもないし、そんなに壁も厚いわけじゃないからそれでも毎日毎日、多分夜の7時とか8時ぐらいから1時間近く毎日喧嘩したら、さすがに誰か思うんじゃないの、周り。それで本当にどんどんどんどんって、誰だよって思って、鍵開けたら警察が立ってて、ああもう終わった、本当全身から血が引いたってい
う。そうです。でもそれも、まあ解決策としては一つじゃないけど、少しずつ秋津さんこう向き合っていって、今やっと穏やかな生活を送れるようになったんですもんね。
そうですよね。あとはね、やっぱり話し方、うちの息子に散々言われてて、そんなことないって私がずっと反発してたんですけど、
二
言目には、お母さんは僕の話を聞かないからダメなんだって、 ずっと言われてて、そんなことないよ、ちゃんと聞いてるよっていうふうに言ってたけど、確かに聞いてなかったかもっていうふうに。
そうか、当時思い返せばですよね。
うん、だからなんか、話を聞きましょうって言われて、聞いてますって思うけど、
うんうんうん、
聞くってすごく難しいなって。
ちなみにその辺って具体的に言うと、その聞くっていう姿勢が変わったんですか？聞くは聞いてるんだけど、うん、何が変わったんでしょう？
だから例えば、ね、お母さん、なんとかだけど、ああ、今じゃないみたいな。
あ、はいはいはい。
とか、あとね、お母さん、はいはい、何、はいはいはいはい、みたいな。聞いてるよって、でもこっちでなんか料理しているよとか。あとはこう、面と向かって話してるときも、あのね、なんとかなんだけどって言った瞬間に、それさ、前も言ってたよね。もう、おしまいおしまいみたいな、結局。
あ、
なんだろう。なんかこう、初めから否定で入っちゃうみたいな感じ。だから本人は否定してると思ってないんですよ、言ってる方は。
うんうんうんうん。
でも、あの、息子からしてみれば、否定されちゃってるって感じてるから、じゃあもう話さないみたいな感じになっていって、会話が成り立ってるようで、実は成り立っていない。
そうか。そういうのの小さな積み重ねというか、そういうところに少しずつ気づいていって、お互いよりよくコミュニケーションが取れるようになっていったっていうのが、まあ一つのきっかけでもあるんですかね。
うんうん、そう、あとはね、すごく難しいことだけど、子供を信じるっていうことかな。なんか、やっぱりこれも息子に言われたのが、お母さん僕のこと信じてないしって、いやいや信じてますよ、みたいな。信じてるからこれやらせてあげてるんじゃん、みたいな感じだけど、うんうんうん、まあ、うん、いや信じてなかったわけじゃないけど、今ほど、こう、信じてはいなかったなっていう。
そうか、そうか。
うん、だから、なんだろう。多分、やらせてあげたいっていう気持ちが多いし、うちの子が通ってた小学校も子供の自立心を育てますっていうのが一番の柱になっていたから、うん、あまり干渉しないようにしましょうっていうのがあったんですよ。
うん、
だから私はそんなに干渉はしていないと思っていたんだけど、でもなんていうの、例えば宿題してねって言うと分かった。って言われて5分後にもしてなかったら宿題してないじゃんみたいな。でも子供してみれば分かったって言ったのに何また言ってんのっていう、その5分私にしたらもうなんか30分ぐらいに感じてるけど、子供にしたらもう30秒みたいな感じで、それで、ね、宿題するって言ってうんって言ったのになんでやってないの、なんでお母さんそういう風に言ってくるのっていう。だってさっき宿題するって言ったじゃん。言ったよ、やるよ、なんでそんなにうるさいんだよ。
あ
うわー
そうか。
始まってる。で、多分、だからほら、今それを外から見ると、確かに5分後にもう一回確認するって早いよなとか、自分が子供だったら、宿題してね、うん、するよって言ったのに5分後に、宿題してないじゃんって言ったら、うるさいって思うじゃない。
確かに。それ、あれですか、今だったら、はい、してねってなって、もう30分とか1時間とかも任せて、なんか信じて、彼に時間を使ってもらうって感じ。そう、
まあ、1時間はあれだけど、まあ、うん、そうね、だから、してねって言って、するよって言って、例えば、じゃあ何時からするのって聞いて、1時間後って、あ、じゃあ1時間後にやるんだねって言って、うん、まあ、1時間後まで待つわけじゃないですか。で、1時間経ったよって声来たら、ああ、はい、わかった。って言って、またこう、昔だとやらないわけですよ。わかったって言って、10分ぐらい経ったらね、あれから10分経ったけど、まだ宿題やらないのみたいな。もうこの声のトーンが、ねえ、あれから10分経ってるよっていうの。だけど、今は、すいません、10分経ちましたよ。宿題どうなってますかみたいな。
向こうは、はい、やってますみたいな感じ。
ああ、分かった、分かった、うん、あともうちょっと、あともうちょっと、もうちょっと、もうちょっとは、君の場合は終わらないから、 やってくださいみたいな。
はいはいはいはい、はい。
昔はもうちょっと、もうちょっとってあと何分みたいな。
そうかそうか、それって、いろんな方にも秋津さん、アドバイスを求めたり、カウンセリングみたいなのにもお金使ったって言って、お母さんが変わらなきゃっていろんな人に言われたけど、うん、その意味が分かんなかったって言ったじゃないですか。それってどうやって自分の中で咀嚼していったんですか、最終的に。
最終的にはね、自分の子供、他人の子供って思うようにしたの。だって、例えばさ、友達の子供がね、何か荷物運んでくれたら、わあ、ありがとう、偉いなっていうのに、自分の子供運んだら、はい、ありがとうっていうか、そんなの運んで当たり前
じゃ
ん、
はいはいはい、
考え方になるでしょ。
そっか、そこに気づいたのもきっかけだったんですね。へえ、そうなんだ。その視点は面白い。確かに。うん、
だから、秘訣は何ですかって言われたら、自分の子供は他人の子供と思おうっていうぐらい。
確かに言葉としては、ちょっと一見ドライかなとも思うんだけど、それぐらいちょっと距離を置くと、ちゃんといいことはいいって褒めてあげられるし、っていう感じになるんですかね。そうか、そうか。か
もしれないよね。でも、例えば自分が、その渦中に入ってるときに、自分の子供は他人の子供のように考えた方がいいよって言われても、納得はしないだろうなっていうふうには思う。うん、っていうのは、うん、ほら、自分がシングルマザーでしょ？
うん。
シングルマザーだから、他人の子供に思ったら、じゃあ、誰があの子を育てるのみたいな。
はいはいはい。
気持ちも出てくるし、でもやっぱり他人の子供、ね、そうは言いながらもう本当に去年はいっぱいいっぱいだから、誰かのところに養子に出して育ててほしい。心なんか、心の揺れ動きが激しかったから、はい、だから多分、なんだろう、そう。やっぱ私も行ったの、この話し方を変えましょうとかって、ほら、ロールプレイングじゃないけど、じゃあ私が子供の役やります、あなたがお子さんの、お母さんの役やってください、じゃあ変わりましょうって、こういうふうに言われたらどう思いますかっていうのとかね、何回もやったけど、やっぱりほらその場では あそうか、傷つくからやめようって思うけども、家に帰ってきてこれお願いします、分かったって言ってやってくれんって、やっぱりイラっとくるんだよね。なんか全て霧の彼方向こうへ行っちゃったみたいな感じで、
はいはい、そうかそうか、
いかがでしたか？ちょっと変なところで切れてるような感じがするかもしれませんけれども、ここで、私と反抗期が激しかった息子の話をさらりと紹介させていただきました。次回2回目は私と陽子さんが卒業した、世界最大ホリスティック栄養学オンライン学校、インスティテュートフォアインテグレイティブニュートリション、略して IIN と呼んでいるんですけれども、そちらで、どういったことを学んだのか、何が印象に残っているのか、そういった話をしています。お楽しみに。